blow your speakers up.
ブルーのインサイドライブ。
まあ、うん、何年前でしたっけ、本間さん税金滞納問題が。あ、忘れもしませんよ、ね、あれは、ね、あの中日本握手会ツアーっていう中部地方をなんか DVD のリリースかなんか合わせて握手していく、ね、回っていく時に、うん、長野から富山に抜ける車内で本間さんが急に話し出したのは忘れもしませんよ。北陸自動車道から上信越道から北陸自動車で入るぐらいから本間さんがとつとつと税金を払ってないっていう話、
は
い、
それは解決したの
解決しました。あの丸ごと、
住民税ですよね。
住民税で払って、
まあ、以前から本間さんの家に、その時の状況からすると、以前から本間さんの方に区役所から何らかの封筒がたびたび届いていた、
何ら
かの告訴状みたいな、
はい、
まあ警告ぐらいですかねイエローカード的なちょっとラフプレーが目立ちますよみたいな、
それを本間さんは開けずに、
そうだから、もちろん無視っていうような明確な意思はなかったんです、
はいはい、
ただそのなんていうんですかね、嫌な予感するなって思って、なんかこれ怖いわっつってちょっと避けといたんですよね。あの端にこう、はい、そしたら結構な年月が経っちゃって、
はい、何年間でしたっけ、
でも5、6、
長げよ
5、6か6、7、
そういうのって、はい、郵送でしか来ないの通知は、電話とか、
あで多分だけども、うん、また僕も忘れちゃってるんですけど、はい、電話が来たんですよ、多分。
やべ、知らない番号だっつって、
いやもう大体僕知らない番号出るようにしてるんですよ、仕事の電話かもしれないから、はいはい、したら、はい、ちょっとなんか今まで聞いたことない別業界の人から電話だなって感じのトーンで、はい、で確か、
あ、本間さんですかみたいな、はい、
で女性だったんですけど、はい、すげえこう、担当直入に言いますけど、うん、みたいな、税金が止まってますみたいな、確かにニュアンス で、 でいついつ、いくら止まってるんですかみたいな話になったら、これこれこうです、でいついつまで払っていただかないと、ちょっとこう
利子が
何かしらの、はい、利子どころじゃない、利子はもう下手したら発生してますと、なんかもう何かしらの動きがみたいなことになって
はい、はい、
やばいやばいってなって、その時言われた金額を、もうその日のうちに一括で
払って、っていうことがあったにもかかわらず、
でそれによって引っ越しにのために貯めたお金がなくなって、引っ越せなくなった
ということがあったにもかかわらず、本間さんだって年金ってさ引き落としだよね。
そうでしょう、毎月
引き落とし、だって払いに行ったりとかしてないでしょ。
してないしてない。
にもかかわらず、本間さんはある時期から引き落とされてない、
まあ、もしくは、はい、またその引き落としにしてたっていうのは記憶違いで、
いつまで払ってた記憶、
ガス代とかも全部僕もともとは
コンビニ払い、
全部コンビニ払いしてたのをどっかのタイミングでガス代水道代とかを、
はい、引き落としに
変えたんです、
はい、
でその変えたタイミングで僕が年金も変えたっていうふうに思い込んだっていうか、自分をこう、
まずそもそも払ってた、
払ってた、
20歳から
どっかのタイミング、まで払ってなかったのを一年放棄して払い出したん
です、はい、国に関われ国に、ね、
で、はい、払い出してて、払ってるって認識だったのを、
はい、
どっかでなんかスルッとこう、
はい、
抜けてたんですよね、
はい、
それがいやでも通帳見て分かんなかったの、それ、あ、引き落とされてねえなみたいな、
通帳は見ないんだ
でまあぶっつぎの足尾さんはだから2年ほど前から
年金を、結果的に言うと2年
払ってなくて、その間またお手紙の方
が、お手紙はね、なんかちょっと
たびたび届いてらっしゃったんですかね、
確かで予想ですけど、
はい、
薄ピンクだった気がするんです
よ、ね、はいはい、お手紙がポストに入ってる、
ポストに入って、あれもしかして、でもなんか嫌な予感すんなっつって、避けてて、避けて避けてで2年経っちゃって
そして今回
来たのが、
はい、
結構発色のいい、
はい、
発色のいいイエローで、
はい、
赤字で、
はい、
絶対に開封してくださいみたいななんか督促状とかという言い方でもないんです
けど、はいはい、
でもなんか、
はい、
その
やばい雰囲気を、
正式なヤバさだぞっていう
国からの やばさ、
もうその見た目を例えて言うならば、
セックスピストルズのファーストアルバム、勝手に仕上がれのジャケットみたいな
みたいな色合い。
色合いの。なんか目に飛び込んでくる。
ピストルズのアルバムみたいな手紙が届いた。
もうその勝手には逆にできねえなと思って開けたら、もうなんか最後通告みたいな。
最後だと。
もうここで今まで何度も送ってきましたけど。
はいはい。
こんなことね、このポッドキャストで話してていいのか法的にいいのかも分かんないですけど、まずちょっと本当これが最後に払ってくださいみたいな。で、まあ、金額は言いませんけど、
かなりまとまった金額で
した。かなりまとまった金額、
はい、
そこそこのギブソンのギターが買えるぐらいの、
マジで、
まあ、ギブソンにもいろいろ
結構いい洗濯機買えますよね。
洗濯機
買えますね結構いいやつ、うん、
で、うん、それを、多分ですけど1月中かな、
はい、
あ、もう期限があると、
はい、そう、期限まで払ってください。
はい、
払わない場合は、はい、そのまあいわゆる差し押さえ、
はいはいはいはい、
マジで一括じゃないとダメなの。
あ、でもね、うん、で差し押さえますよ、
はい、
で、あなたがもしそれを拒む場合は、うん、連帯保証人に行きますよ
みたいなもう最後通告ですよ本当に
そうだよね。
で、
うん、優しい借金取
り優しい借金で、もちろんあの払ってもらうのはマストですけど、うん、
はい、
一括とは言ってませんよ
おー、そうなんですよ。
場合によっては分割もありますよみたいな、
一応情けは、
はい、
ただとりあえず、はい、連絡くださいみたいなことが、
はいはいはい、
今月起きました。
起きました。
でよっしゃ、
だからもう、
まだ、
うちの会社のマイナンバーよこせからの、
うん、
いやあれですよね、本当、うん、なんつーの俺もそうですけど、
はい、
やっぱこううちの会社、うん、ね、お二人さん支払いとかいろいろありますから、はい、うちの会社がマイナンバーよこせって言われたらちょっとやべえなってなってくるじゃないですか、はい、それで動き始めた結果、はい、ブルーさんもおばさんもかなりもうあれですよね、うん、1月上旬締め切りでマイナンバー提出しなきゃいけなかった件が何件もあることが、
ね、あの実はね、だからそう、はい、本当はもう間に合ってないことが結構多い、
多いって
なんかね、それで一応まあもちろんあの、
はい、
あの払います、
はい、
私今ここに宣言させてもらいますから、はい、払います。
年金はね、金は払いますよ、払わなきゃダメなんですよ
払いますし、はい、やっぱりこういうね、こういう例を今10代の人が聞いてて、
はい、
ここが標準じゃないってことだけね、
はい、そうです、僕らがルーズなだけです。
いや、もう聞いて呆れてると思うよ大丈夫だ
よ、ごめんなさい
って。どうなんだろうね、だって斎藤なんかさっき聞いたさ、斎藤もとかもう半年くらい前から会社にマイナンバー提出
ちゃんとしてるよね、みんな。
なんだかんだでさ、うん、なんか、まあ、俺らのブラック企業なんだっつってさ、うん、よほどうちの会社のがブラックだよね
な、工藤さんの種類が違う、
ね、違うね、うん、だから一般の企業も多分もうみんなしてるってことでしょ。
そうだよね、
多分それがないとギャラもね払えないとか、うん、そういうことに今後はなっていくんでしょうね。
なんでしょうね、ところで
具体の知れないやつには金払えない、
うん、そうだよね、いうところで、この前ね、うん、まあ、日本放送とか、はい、まあ、他の局やってるのどうなのか分かりませんけども、
うん、
各地方、日本放送の場合1月1日は朝初日の出特番というのをやるっていうので、
はいはい、言ってましたね。
本当に初日の出特番とか必要なのかという話から、うん、まあ、地方局によっては、うん、もう一日中録音された番組を 1月1日までダダ流してる局もあると、
うんうんうん、
各局どうなんだと、う
ん、まあ、石川さんが旅行行って、はい、
でたところ、なぜかですね、熊本から2通メールが来まして、
熊本、
まずですね、熊本県朝霧町かな、うん、パウンドドッグ30歳、
う
ん、あれこいつなんか名前見たことある気がするの、うん、まあいいか、地方の年末年始のラジオ事情について聞いておられましたが、うん、熊本の場合特別番組だとあまりなく、うん、ほぼほぼ通常通りの番組編成でした、ね、まあ、RKK 熊本放送でしょうね、
うん、
箱根駅伝、そして2日から始まった箱根駅伝の中継は、
はい、
熊本の RKK も朝9時からの放送でした、
うん、
9時スタートって多いのかね、
多いんだね、箱根駅伝もうすでに始まってる時間でしょ。
でも NHK は箱根駅伝をスタート直前の朝7時45分から中継してましたと、まあさすが NHK ですよね、
うん、
スタートの15分前から多分、まあ、会場のスタートしての盛り上がりみたいのを交えながらやっていくんでしょうね、はい、うん、そして熊本市中央区ベネム大気シャトル、
はい、
18歳だって、
18、
若い、
高校3年生だろうね、うん、4年ぐらい前から B 線聞いていて、
マジで
14歳ぐらいからサイレントリスナーでしたが、高校も卒業間近で、そうなんだ、そうか、18歳でもう進路も決まって暇なので初メールしますと、
大学かな、
ね、どうなんだろうね、うん、 番組で各地の簡単なラジオ事情はどうなんだとおっしゃっていましたので、うん、地元のラジオ局を調べてみましたと、うん、熊本は民放の AM 局が RKK ラジオ、うん、熊本放送一つなど参考になるか分かりませんが、うん、1月1日の番組をそのまま書き写してみました、うん、5時あーこういう地方向になりますねこういうラジオ、番組がラジオ欄、うん、5時火曜、四角ダイヤモンドマイダイヤモンドタイム多分20分の完璧が3本入ってます、はい、5時台は、うん、そして6時推薦ダイヤモンド、うん、心ダイヤモンド歌ダイヤモンド宗教、うん、
まあまあね、
これ本当にそうなのかな、この番組ってあり得る7時朝7時の録音っていうタイトルの番組録音で、25分から、四角ダイヤモンド書いて25分から1月から始まった新番組なんですかね、新番組ハッピー
そのハッピーニューイヤー特番ってことは新年ハッピーニューイヤー
どうなんだろう、でもカッコ新ってことは多分新番組ってことなんじゃない、多分1月ついて、1月期からスポンサーがついた番組です、多分で始まった
の。でもこれ社内に回すような書類ですよね、録音とか録音かどうかはリスナーあんま関係ないな、
朝5時から9時までほぼ毎週日曜日と変わらない録音の変な番組しかない編成でした、うん、自分も聞いたことないのでどんな場合か番組かよく分かりませんが、はい、しかし朝9時から、うん、元旦の朝9時からね、はい、新春ラッキーリクエストラジオで生電話という特番が、うん、14時までの5時間生放送、編成されておりましたと、うんうん、番組の内容としてはリスナーと電話をつないで曲のリクエストを募り、うん、素敵な商品をプレゼントといういかにも AM っていう感じの番組でしたと、というわけで熊本唯一の AM 局、はい、RKK ラジオ熊本放送では元旦の新春特番2つだけでした、
はい、2つだけ、
2つだけなんだ、
まあまあ、あとはレギュラーで
レギュラーでってことなんか、うん、でもまあ生放送で特番やってるだけ、ね、まだいいんじゃない、
そうね、
熊本は民放 AM ラジオ1局しかないので、ほどじゃない限りいけないと思いますが、うん、熊本のローカルタレントが出ていたらしいのでテレビを見ない年配層のために放送と思ったら聞くかもしれませんと、うん、ちなみに箱根駅伝の話もされていましたが、うん、熊本も往路袋ともに、朝9時からの箱根駅伝中継でした、そして皆さんこれ衝撃です、うん、また、うん、熊本ではナイター中継も19時スタートです
、マジで日本放送はもうね
試合開始の時30分前からやってますから、ね、日本放送なんかバカみたいに
19時だと
3回とか何回終わったぐらいだよね、え、これさ、
うん、あでもね
あったかも、
NHK とかもそうじゃない、違う NHK のラジオ
でも地方ありえるかもこれ、
ホークス戦が流れてるのかな、やっぱ
そうじゃない、熊本だったら、うん、あ巨人戦か ね、 あ19時スタートのとこの方が多いのかな、
そうなんだ、
そんなバカみたいにさプレーボールから中継してるの東京大阪名古屋くらいなのかな、
でも県民ニュースみたいなずっとやってるんですかね、わかんないけど
19時までは流せない
何かがあるのかな、
それはもしかすると野球に力入れてないんじゃん、もしかした
ら、もしかするとそれはお金の問題はあるかもしれないですよ、うん、お金の問題はあるかもしれませんね、
高校野球とかはやっぱあでもあれか NHK
NHK じゃない
独占だもんね、
うん、最近だから高校野球 TBS やんなくなって、昔中継してたかった関東の高校の試合だけは、
うん、今年だって選抜熊本2校出る
ね、出るもんね、へえ、各局だからそんなにやっぱ初日の出特番って やんないんだ ね
やんないんだね、
だから日本数異常なんだね、
異常だよ、
今年も、うん、まあ聞いてないですけどやってたもん、
やってたわけですよ、やってましたよ、PS ってことで、うん、昨年4月の熊本地震の際は、うん、iPod に入ってる昔の B 線をイヤホンで聞き、避難所で一人笑って過ごしましたって、ありがたいね、あの時はみんな本当に心の落ち着かない生活が続いてましたが、うん、普段からネットでラジオを聞いていた僕は普通通りネットでラジオを聞き落ち着いた生活を送ることができましたと、ありがたいね、うん、普通はイヤホンでラジオを聞いてても一人で笑って気持ち悪いと言われてましたが、うん、その震災地震の時は、はい、笑えることができていいねとか見てるこっちも笑ってくるとみんなから言われ、ラジオから聞こえてくる声も同じ人間の声だからなのか、人を落ち着けることができて人を笑顔にさせるラジオの力ってすごいなとしみじみが思いましたと、いやありがたいですね、
震災やってて初めてよかったと思うんだ
よ、うん、初めてだね あとはあれね、グッズが売れて儲かった時ぐらい。まあ、ニュース減ってよかったって思う。
冷静に考えたら言うほど儲かってないし。
全然だ。
本当だよ。まあいうところで、はい、ちょっとだからあと大都市圏の様子聞きたいな、あとナイター中継の事情も知りたいね。
そうね、まあ野球ねまだ始まってないけど、
そう地方だと19時から中継が始まるは普通なのかっていうのを、
日本放送ショーアップナイターは南極ネットでも南極ネットとかじゃないか、
あのゲームどこ対どこによると思う、多分だから、
あカードによってか、
だから例えば、東京ドームの巨人対中日を中継してる場合は東海ラジオとかがネットしてたりとかするし、ね、カードに結構あると思うんだよね。
カープ戦だとあるし、
そんなに細かく違うんですね。
違う違う、
野球決定そのずっと1年間やるとかじゃないですね。1年間というかそのシーズン中、この時間は野球ですじゃなく、ゲームによってその地方地方が、
ああそうそうそう、だから、
めんどくさいですねそれ。
だから多分福岡の博多の放送、福岡の放送局だったら、その自社で、ヤフーオクドーム、ヤフードームの試合を中継することもあれば、例えば交流戦で東京ドームのジャイアンツ対ホークスみたいなのは日本放送の中継をいただくっていうのも絶対あるから、そういう感じだとは思うんだけど、どう19時からってね、野球ファンからしたらね、
まあ途中からで楽しめるのかなとやっぱ思うけど、やっぱり
ドライバーさんは別にいいんじゃないの、ドライバーさんは。
いやでも俺は思ってるのは、勝手に思ってるのは間違いなく、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、それから福岡、広島、ここの放送局は試合開始から絶対やってると思うんだよ。
やってるでしょうね。
だからその他の局だよね。
そうだね。
例えば山陰放送だとか、福井放送とか青森放送みたいなところは、そのフランチャイズじゃないところはちょっと怪しいよね、もしかすると。
でも年に数試合さ、北陸でやったりするじゃん、あの地方球場で。あれは
あるね。
あれは北陸の地元の放送局はカード関係なくやるのかな、あの試合。
どうなんだろう、
別に全然関係ないのか。
でも多分だけど、なんだろうな、基本やっぱりいまだにジャイアンツ戦中心のような気がするんだよ、
あ地方はね、
それで山陰放送とかだったらもしかしたら RCC からのもらいで、
あーそっか、
カープ戦ってことはあり得るかもしれないけど、どうなんだろう ね、それも ね、
そこら辺はね、
そのフランチャイズじゃないところの野球中継事情、ちょっとその辺も踏まえてですね、はい、またメールいただければというところで、受付方の相馬さんの方から
BI ファットマークピーサイドチェミ
で、ラジオ事情と書いておくときちょうど一件目のところに、
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ、
ホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ B サイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなどさまざまなコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
2006年5月から大体10年やってます。石川
本間
ブルーの
B サイドアライブ、
知らねえよ人生相談。
相談されたところで知らねえよとしか答えることができない、さまつな悩みをご紹介していきます。
品川区力式、突然ですが、最近懸念していることがあります。
こう
というのも、今期から放送スタートした、東京タラレバ娘、というドラマが、30代女子3人が、あの時ああだったら、もっとこうしていれば、とタラレバを言いながら、女子会をしている内容だからです。
なんか童貞の話みたいな、あんま変わんねえな童貞の話と、
吉高由里子、エイクラナナ、
はい、
大島優子と、
そう、なんかね、いろんな番組で、ね、その3人で、ね、番宣してるとこ見たことありますよ、
美人キャスト3人なので、
はい、
ドラマは楽しく見ていられるんですが、これを真似たドブスどもが女子会という名目で活発的に動き出すのではないかと思うと不安で、眠れません。そこで提案なんですが、東京タラレバ娘に対抗して、B サイで、バキュームカーに乗って勘違い女子会に乗り込み、クソをぶっかけてやる東京スカトロ男子のメンバーを募集してもらいます、
ね、なんでスカパラみたいな言い方しやがってよ。
続いて、愛知県豊田市、10年後に芽が出るタイプ、江角真彦が芸能界を引退するそうです。
こ いつ鼻から呼び捨てで入ったな、珍しく。
エスミさんが
なんでキリコさん付けした。
マスコミ各社に送ったファックスによると、引退する理由は、今後子育てに集中して子供と向き合う時間が欲しいからということでした。
立派じゃないですか、それそれで。
確かにエスミといえば、エスミといえば
統一してください。
フジテレビのドラマ、ショムニを筆頭に、数々の作品に出演する間に、武田真治と噂になったり。
忘れてくんねえな、お天をこいつらは。
年金の CM に出演して、あれしているにもかかわらず、だっけ年金保険料を一切納めてないことがバレたり。マネージャーが長嶋一茂の
家に、まあ、わかんないですけどね、これも真相はどうか。
バカ息子と落書きをしたり、引退直前には不倫疑惑を週刊誌に突っ張り抜かれたりして、まあお忙しい日常を送っていました
。芸能界の経歴それだけじゃないでしょ。
私はエスミに対して今まで忙しい中、お疲れ様ということを伝えたいんですが、私ができたことは、エスミの家にペンキで頑張れと書いた後に大声でショムニのエンディングテーマをゴーバディゴーエニウェニオーと歌うことですか。
忘れてくれねえな、こいつらお点を。こいつらのハードディスクから消せねえんだよ。
固定さんがね、あの書き下ろしですから、これは、
まあね、うちの年金問題も自らカミングアウト。
まあいやいや、
いやもうね、文春とかにもうね、
文春法は
文春法は受け付けない。もう自らね、こっち謝罪、お前謝ってください。ちょっと年金、
いやもう来週までには払えます。来週もしね、この収録のタイミングでも、もうすっきりした状態でやってきます。
よろしくお願いします。続いて、
大阪市ペンネームメソポタミア、30歳、
おい、
職場のトイレに入ったところ、思わず見とれてしまうような、見事な一本グソがあったので、これリリースした時気持ちよかっただろうな。絶対にこれだって気持ちあっただろう。
これだって気持ち
って、いやいや違うわ、誰だよこんな見事な一本グソしときながら、紙の一枚も使わない猛者は。
ああクソしかねえ状態だったな。
根性ありすぎだろう、と思いながら。
ただ一本クソの場合もうほぼほぼ肛門が汚れないっていうのもありますよね。
それはいいですけど、
と思いながら、慌ててトイレを流してみると、全く流れませんでした。
ああ、じゃあ流そうしたのかな。
ああそういうことか、うんこは水流に耐えたけど、髪は流れていったのか。
ああなるほどね、
まあそうだよな、このレベルのうんこで紙で拭かないとか考えられない考えられないもんな、などと思い、弱愛者ながら、僕のうんこも横に添えさせていただいて。
アラカルトみたいな言い方してっけどよ。
一緒に流すことで、結果的にうんこは流れていったんですが、あれ以来目を閉じると、見事な一本グソが目に浮かぶようになりました。この残像はどうすれば流れていってくれますか。
ちょっとメソポ大阪のラジオ事情教えてよ、ちょっと。
ああまた一番詳しいですからね、
正月どんな感じなのかとかさ、続いて、
名古屋市千草区、ペンネームポリ袋、
おい、
先日ね、仲良くなった、抜きありのエステティシャンと抜きありのエステティシャンと
抜きありか、羨ましいな。
デートに出かけました、適当に買い物をし、晩ご飯を食べた後、意気揚々とホテルに誘おうと思ったその時、エステティシャンは、じゃあ私終電あるから帰るね、と言って帰っていきました、
まあまあなくはない話です。
彼女が帰った後、ふと時計を見ると、まだ19時15分
どっから来てたんだ。
19時15分ぐらいだったんですが、一体彼女はどんな田舎に住んでいるんですか。また彼女は会話の中で、名古屋に住んでると言ってたはずなんですが、僕の住んでる名古屋とは別の名古屋があるんですね。
19時15分終電でもう博多駅ぐらいだよ。
愛知県豊橋市、10年後に芽が出るタイプ、
はい、
先日メガネショップでおなじみのジーンズが、メガネ型ウェアラブル端末、ジーンズミームを発売しました。
ジーンズミーム、
これはスマホのアプリと連動させながら、装着した人の視線移動や瞬きの回数などを分析することで、 装着している人が今どれほど集中力があるかを見ることができる、
うん、ほうほうほうなら視線の移動によって、うんうん、
メガネ なんです、うん、このメガネによって将来的には働き方の見直しや生産性の向上などさまざまな分野での効果が期待されています。
なるほど。
私はこのメガネによってリアルタイムで集中力が測定できることに驚きつつ、
確かに
ふとこのメガネを風俗場に装着させれば風俗界に革命を起こせるのではないかと思いました。
どういうことですか。
なぜならこれを風俗場に装着させれば今やってるフェラは全然集中してない、うん、おざなりなフェラであるとか、うん、今やってる手こきはめちゃめちゃ集中してる気持ちのこもった手こきであるとか、うん、風俗場のプレーを四六時中管理することができます。
管理、うん、
また、うん、プレイ中の集中力データをパワープロのように数値化し、うん、ホームページに掲載することでホームページを見ながら、うん、この風俗場の乳首つねりプレイは能力 S だけど、うん、アナルプレイは能力 D で良くないから、うん、アナルオプションはつけずに、うん、乳首中心のプレイで注文しようという判断ができるようになります。
確かに、
う
ん、
この風俗用ウェアラブルメガネのアイデアを実用化するため、うん、クラウドファウンディングで資金を集めたいんですが、うん、この計画に資金を提供してくれる風俗好きはいますか。またその際のウェアラブルメガネの商品名は、うん、フェララブルメガネでいいですか。
こんなんの発売されるんだ、ね、
なんかニュースやってたような気がするな。
確かにまあまあ視線のがあちこち行ってると集中はしてないよね。まあ俺らもまああれじゃないですか、集中してない時多分そうじゃないですか。
まあ、まあ、集中はしないですからね。
ですよね。なかなか。ただもうこう作家的に言うとゾーンに入って、もう台本にこう集中してみてゾーンに入った時はもうガッて見てますからね。
ただねゾーンにはね入りづらいんですよね。
入りづらい、入り口が狭い
です
。
で途中で諦めちゃったよ、ね、
そう
今日は無理だっ
つって、無理だっつって、ね、続いて
東京都立川市松本ちゃん。
お松本ちゃんだ、
はい、最近仕事が忙しく、うん、オナニーする体力もなくなってきました。
だってな B サイリーもなかなか今年初めてじゃね、
うん、疲れた、うん、今日もオナニーしなきゃいけないのか。
いけなくはないよ、
憂鬱だな。
やめろじゃ
やだな、
せんでええわ。じゃ
オナニーしなきゃいけないのか。
いけなかねえよ、しろなんつってねえ、
めんどくせえな。
やめろじゃ
憂鬱だなと思いながら、うん、ネットで、うん、がたいのいい長身知女と検索していると。
松本ちゃん長身物が好きなんだよね、
うん、近くの古本屋で、うん、僕が昔捨てた長身 AV が売ってあるという情報を入手しました、うん、懐かしいな、うん、久々に見たいな。
もう見たらいいよ。だ
でも買いに行くのめんどくせえな。
やめたらいいよ、どっちも好きにしろよ。
オーナーにするのもめんどくせえな。
しなくていいんだ、別に義務じゃねえんだから。
憂鬱だな。
しなくていいよ。
そんなことを思っている中、うん、気づけば僕は近くの古本屋に長身 AV を買いに行ってました。店員さんに、うん、あのこういう感じのやつ探してるんですけど、うん、と長身 AV のパッケージが載っているスマホの画像を見せた。
すごいなそれ。
あ、ネットでご覧になったんですね、うん、少々お待ちくださいと、うん、店員さんは心よくその長身 AV を持ってきてくれました、うん、あまり気が乗らないまま、うん、家に帰り、うん、準備は整ったけどめんどくせえな。
しなくていい
オナニーするのめんどくせえな。そんなことを思い、うん、結局ガキの使いの特番を見れないまま、うん、惰性でオナニーし、うん、床に着いたんですが、うん、こんな僕の過ごし方は最高ですか。
うん、最低。
あとこの昇進 AV を、うん、もう見ないので、うん、ファンに送ってもいいですか。
困るわ。
一回で済むのかっていうもの、
うん、ついて。
大阪市メソポタミア。
おい、
先日遅ればせながらの、うん、新年の挨拶も兼ねて、うん、久しぶりに実家に帰りました。
おお、八尾の実家に、うん、
適当に親と話したりして、うん、いざ寝ようと思ったタイミングと、うん、ちょうど同じタイミングで、うん、久しぶりの実家オナニー、うん、欅坂46的に言うところの、うん、サイレントオナリティがしたくなってしまい乃木坂46的に言うところの、うん、今しこりたい誰かがいると
やめてくれる乃木坂と下ネタは結びつけんの
と言わんばかりに、うん、DMM を検索すると、うん、たまたま乃木坂のメンバーの激に AV にたどり着いたので、
うん、複雑だわ。
コメントしづらいでしょ。
サンプル動画と、なんだか知らないけど、ツイッターが炎上したとかで、土下座した生駒ちゃんの写真を見ながら。
まあね、なんかまあでもそんな変な変な愛じゃなかったですよ。
よくし、写真を見ながら、よく知りもしねえアイドル、よく知りもしねえアイドルにまみれたオナニーを実家でぶちかましてやったんですが、こうやってアイドルの人気がお茶の間に広がっていくもんなんですか。
いうことで、じゃあ続きは3部で
ー。石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。